ともきんが電話中なので、はい、
そうですね、
ちょっと二人で始めるんですけど、
はい、
あ、おかきくさん、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
おまけ放送です。
おまけ
ノープランなんですよ。毎回おまけ放送って。
あ、そうなんですね。
で、ノー編集なんですよ。変なこと言っても、
基
本的には、カットとかしないんですよ。
編集はなしなんですね。
はい。まあ、でも編集するのは僕なんで、僕に対して、不利なことがあったら、ピー入れたりする。僕はそういうせこさを毎回出してるんですけど、まあ、それはまあまあ、僕の特権なんで、はい。
はい。
なんか、聞きたいことあります？
なんか聞きたいこと。
はい。
何やろう、何やろう、
あ、違う、僕に対してか。
え、
今の話だと僕に対してになっちゃうか。いや、じゃあ僕に対してでいいですよ。受けること。う
ん。何やろ
う、うん。
じゃあ、
うん、
人生で、一番幸せだなって思ったことって何ですか？
はい、一番幸せだなって思ったのは、
うん。
僕、クロスロードっていう喫茶店を経営してるんですけど、はい、うん、2年目やったか3年目やった、いや3年目ぐらいかな、
うん、
に、だから3周年記念で、
うん、
今までもう3年目とかやったら学生バイトとかも卒業してるコーラもおったりとか、人が入れ替わってたりとか、で、今はもう人誰も宿ってないんですよ、もう時代の移り変わりで。
へー、
うん、でも、もう3年目ってなったら割と仲間も増えてて、
うんうんうん、
で、常連さんみたいな人もいてて、
うん、
もうその、お客さん飛び越えても友達みたいになってる仲間も増えてて、うんうん、今まで手伝ってくれたバイトの女の子、うん、今来てる女の子、
うん、
臨時で来てくれた女の子とか、うん、で、今のその常連さんみたいな友達みたいなのが、
うん、
総勢で10人ぐらいで、3周年やったかな ?4 周年やったかな、
うん、
で、飲み会できた時、
うーん、
で、すごい、僕に対して集めてくれたわけじゃなくて、店に対して集めてくれてるのがすごい嬉しくて、
へー、
それは幸せやなと思いましたね。
うん、うん、
誕生日会でしてもらったことあるんよ。
うんうんうん、
それまでにね。
あ、
うん、それって主役、一応僕やねんけど、
うん、
でもそれより何よりその、店の周年でそうやって集まってくれてるのが、
うんうんうんうん、
なんか僕もこのお店に対してありがとうっていうのがあるから、
あ、
なんかちょっとうるってきましたね。涙こらえましたけど、うん、
へえ、
うん、それが幸せだった。
素敵素敵。
おかきくさんは？
そう、私は自分で聞いといて、
うん、
パッて出てこなかったりするんですけどでもそれこそ、
うん、
マサさんのお店、うん、っていうと、私は曲がそうかなって思ってて、やっぱ自分が自分で作った曲を、こう聴いてくれた人が、すごい良かったよとか、感想を教え言ってくれたり、すごいそれで涙が出たとか、そういうのを聞くと、すごい、自分のことというよりは、まあ自分が作った曲なんですけど、だからこそこう、嬉しかったり、幸せだなって思うことはありますね。
そうですよね。
はい、
やっぱ音源とかリリースしてると、やっぱ自分の知らないところで、こう、
そう、
人のどっかで、
そうですね。
喜んでもらってたりとか、見れないですよ、うん。ね、コーヒー屋やったらもう、必ずリアルタイムじゃないですか。
ああ。
反応は絶対、
うん、うん。その場で？
うちのコーヒー飲んだ2時間後に、うまってなってる人いない
ですか？
まあまあ別に店の中でコーヒーうまって言う人あんまいないいないですけど。まあ美味しい反応は料理の方が多いですけど。
あ、
うん、うん。だからライブとかはね、直でその場で。
そうですね、ね、直でわかるけど。
反応が返ってくるので。
やっぱりこう曲を作るときにこうなんか、
うん、
こう苦しんで産んだじゃないですけど、うん、こう苦しんでできた曲とかもあったりするから、うん、それに対してこう反応があると、
うん、
すごいやっぱ嬉しかったりしますね。
結構あれですか、今までの音楽人生、トータルで何曲ぐらい作りました？
トータル。
800、じゃあどうしようかな。一応、人前に下ろした曲で言うと。
人前に下ろした曲。
はい。
って言ったら多分30曲から35ぐらいで。
それって多くないですよね。
どうなんですか？少ない方かな。
うん、
逆に、でも、おろしてなくて作ってる曲は、
うんうん、一番だけできてるとか歌詞がない
とか。
とか
も入れたら100ぐらいありますね。やっぱりこう、人前に出せないわけじゃないけど。
寄せ行きの服っていうんかな。
なんか、うん、みたいな感じ。
はい、
の方ってなるとやっぱちょっと少なくはなりますけどね。はい。
で、その中でも、毎回ライセットリストに組み込んでる曲ってなるとやっぱその半分ぐらいな感じですか？
そうですね。半分ぐらい
に。てか、よく見に来てくれてる人もこの曲は定番やろうと思ってる曲ってなると、やっぱ10曲ぐらい。
10曲ぐらいになりますね。
なるほどね。
そう。
どうですか？曲を作るのと詩を書くのってどっちが大変ですか？
私は詩画を書く方が。
大変ですか？楽ですか？楽しくない？
大変というか苦手な方です。
そうなんか、やっぱそう言うてる人の方が僕も出会った中で多いです。
そうなんですね。
で、自分もそうです。
ああ、私、はい、曲から書く人の方が多いと思うんですけど、私詩からなん
ですよ。あ、そうなんですか？
基本的に逆、こう、メロディーに詩をはめるのが苦手で、
で、だからみんな悩んでるんやと思うんですけど。
だから。
でも、シーンにメロディー当てるのももっと大変じゃないですか。
いや、そっちの方ができますよ。
そうかな。
それができひんから、シーカラーにしたんですけど、それでもやっぱり詩を書くのは苦手ですね。そう。から、でも、シーカラーやからこそ、1番と2番がちょっとメロディー違ったりとか、そんなのはあるんですけど。
どうしてもなんか字足らずになったりとか。
そう、やったりはあるんですけど。
いや、だから尾崎豊のね、とにかくもう楽屋うちには帰りたくないって、あれも、はっきり言って、楽曲っていうか、その作曲のセオリー的には大失敗なんですよ。全然メロディーし当てれてないから。
当てれてない。
でも、そのメロディーラインを超える、その言いたいことみたいな。パッションがあるんですけど、でもさらっとしたなんかポップスで、ラブソングでみたいな、特にメッセージ性もないのにそんなことしたらやっぱりそれはやっぱりどうしても失敗になっちゃうじゃないですか。だからちゃんと字数が余ったのをちゃんと当てはまるのって思うとこう悩み悩んで結局メロディーあとねタイトルがつかない曲があるんです
よ。わかります。私タイトルお客さんに決めてもらったりとかめっちゃあります。なんか未定なんで、いいのあったら教えてくださいみたいな。
あるある、僕もねクリスマスソングがその時期になってライブがあったら歌ってるオリジナル曲があって、
はい、
で当時はタイトル未定のクリスマス曲ですってやってたんがいつの間にかもう二十歳超えてからは高校生ぐらいの時に作ったクリスマスソングですみたいな言って歌い始めるようになって、
はい、
もう未だにそれがタイトルみたいな。
あ、もうそれがタイトルになって
なってますけど、まあ、普通はクリスマスっていうタイトルでいいんですけど、でも、僕らって言ったらあかんな、僕みたいな、趣味弾き語りの人が、じゃあ聞いてください、クリスマスってめっちゃ恥ずかしいんですよ。わかる？なんか、ベタなタイトル曲。
いや、まあ、分からなくもない
でも。多分僕一生 I Love You ってタイトルの曲絶対作れないんです
あ、私もないです。よかった。ああ、
まあ、聞いてくださいっていう MC もしないですけど。でも、ちょっとクリスマスってタイトルベタすぎて別のタイトルつけたいねんけど。でもただ単にテーマクリスマスで作った曲だけやから、それに他のなんかひねりもないしなって思って結局、
そのまま
なんか照れもあって、
高
校生ぐらいの時に作ったクリスマス。
へぇー、そうなんや。
はい。
そっかそっか。まあ、そういうのも、タイトルって難しいですよね。
そうですね。で、僕、英語のタイトルつけるの多分無理な人なんですよ。
私、英語のタイトルはまだできても、はい、英語の歌詞書けないです。
あー、なるほど。
なんか、
うん、
こう、宇多田ヒカルのような、こう、ちょっと英語が混じってるような感じ、憧れてた時期ちょっとあったんですけど、ボキャブラリーがなさすぎて、
やってみて、恥ずかしいってなったんじゃなくて、まだやったことない？
いや、実は一回やってみて、ああ、無理ってなって、で、プラス、こう、英語もそんなに詳しくないから、
辞書引いて、文法合ってるかどうかわからんみたいな。
それを、こう、英語、がすごい好きで、海外とかも留学とかやってる子に見せたら、何のこっちゃわからんって言われて、あ、やめようって思いました。あ、私はもう日本語だけで生きていこうみたいな。もともとこう、歌うのも苦手なんで、そうなんですよ。
いや、でも僕も初めて作った曲が、もうバラード、もうカノン進行丸出しの曲なんですけど、 その曲が、こう、感想を挟んで、
はい、
繰り返すサビの歌詞が英語全部英語にするみたいな展開を設けたくて、あるいはそういうのあるじゃないですか。その展開のためにやったんですけども、中1やって、あ、高1やったから、ね、その単語のボキャブラリーも少ないし、文法も合ってるかどうかわからん中、でも未だにそっから英語力上がってるわけでもないから、未だにその曲って、まあまあ、あの、一人でこっそり歌うだけですけど、人前で歌わないですけど、一応それが正式の歌詞としてなってるけど、その曲だけですね。
やっぱりこう、初めの方ですよね。
そうそうそう、初めの方。
初めの方、
うん。で、その曲はタイトルも英語タイトルなんですけど、愛してるとか、ラブとか、そんなってもうないです。っていうか、どっちか言ったらそんな言葉を使わずに、
わかります。
それが伝わる歌詞を書けないといかんなって思ってるから歌詞が書けないんですよ。
わかります。で、結局、もう好きという言葉を使わざるを得なくなる時があって。
そうですね。
結構私も恋愛の歌詞が多いので、なんか、あーって思いながら書いてます。いや、これを伝えたいけど、好きとか愛してるとかそういう言葉を伝えたいけど、でもそれ以外の言葉が見つからなくて、もうそれみたいな。
あの、僕は天才やなと思ってるシンガーソングライターの中で一人で、カンさんって言ってるんですけどね。彼も、やっぱ歌詞がどうしても書けなくて、お蔵入りになる曲が多すぎるから、あの、ツアーグッズで、それまでお蔵入りした、もうアレンジまで全部できてる曲を、ちゃんときっちりレコーディングして、デタラメ英語で歌ったっていうアルバム。
ええー、すごい。
なんか5曲ぐらい入ってるのを。
え、欲しい？
会場限定で。だからそれを聞いたファンは、こんないい曲やのになんで、正式にリリースしないのっていう。まあね、その、やっぱどうしても、こだわったら、最良の歌詞を当てたいって。やっぱカンさんの歌詞すごいですからね。ちゃんと真面目に聞くと。
そうですよね。
ひねりにひねってるし、別にラップなわけじゃないですけど、こう、細かく韻踏んでたり、しますからね。
そっかそっか。やっぱりこう、生み出すにもすごい時間がやっぱかかったりしてる
んだな。そう。だから中学の、本格的な作曲するまでって、歌詞って別に授業中でもなんか作文みたいな感じで、できるじゃないですか。作曲ってやっぱそれなりの楽器のスキルもいるし、セオリーもちょっとは知っとかないと。
そうですね。
っていうのがあるんで。でも歌詞の方が簡単ってイメージ持ってたし、でもこれをお聞きの人も多分、歌詞なんて誰でも書けるやんぐらいに思ってる人もおるかもしれんけど、いざそれを音楽として人のに聞いてもらうまでのレベルまで押し上げようと思ったら、作曲なんかより作詞の方がよっぽど
難しいです。
時間かかるし、思い悩んでみんなして作ってんだよっていうのは言いたいな。
こう、フィクションやったりとはいえ、ちょっとこう自分をさらけ出すじゃないですけど、
そうそうそう、自分と向き合うのあかんのが辛いねん。
そう、それがちょっとこう恥ずかしいというか、苦手なとこですね。
そうやな。だから、昔は CD 買ったら、CD ウォークマンに入れても帰りの電車でね、梅田から帰りしな、もうずっと歌詞カードを電車の中で見ながら、こう CD 聴いて、そんな機会も全然ないからね。今一番音楽聴くの最適な状況は散歩。
さっきもね、前の収録で言われてましたけど、散歩ね。でも歩いてる時が一番こう、なんか曲とかを、こう作ったりとかするのも、何か動いてる時がいいって聞きますけどね。
作曲してるテンポで歩く
とかね、らしいですよね。
あんまりそれは
私は結構
楽器に触ってる
時に楽器と向き合ってやるタイプなので、あんまりこうそれこそ歩いてて降りてくるみたいな、憧れますけど、ないですね。
あ、じゃあメロディーと歌詞が一気にポーン
っていう場合もあります。
あ、それはあるんですよね、
はい、
やっぱそれってなんか大切にしてる歌やったりしません？今も。
あ、でも結構一緒に出てきた曲の方が、こう人前では歌わせていただいてるかもしれないですね。あとはもう歌詞を書いて、それをこう譜面のところに置いて、メロディーをコードしながらつけるっていう感じですね。
それちょっとでもその C 線 歌詞が先にあるっていうのは、チャットモンチーとかそういう書き方らしい
ね
ん
けど。あ、へえ、あ、そうなんですね。
チャットモンチーは、あの、今二人やけどさ、三人おった時は、三人とも書いて、ボーカルのエッちゃんに渡して、エッちゃんがその、渡された人の歌詞でやで、
うんうんうん、
曲当てるっていう。
ああ。
信じられへんと思って。
へ
え。僕はもう新鮮は絶対ありえないんで。
あ、
うん。
そうなんですね。
うん、
うん。へえ、C、私でも C から書いたこと、あの、誰かの歌詞をもらって C から書いたことは結構ありますね。
あ、そうなんですね。
あります。
あ、でも曲作るときにテーマだけはあったりする。
ああ。
片思いだったりとか。
っていう
ですね。季節だったりとか。
それを決めて曲を書いて歌詞を書く感じですか？書い
て、テーマだけ決めながらメロディー考えてたら、ところどころ単語は出てくるんだね。
へえ、すごい。
で、単語はメモりながら、コードと単語をメモりながら、メロディはふんふんふん言いながら、だんだんだんだんそれに接続詞ができてきて、で、一曲になって、
すごい。
あ、うまいこと言ったなってなることもあるけど、
うん、
うん。そういう曲もあった。けどやっぱり最終的にメロディとかコード進行も全部決まって、まあ別にレコーディングするわけではないんやけど、他の楽器はこういうアレンジやろうな、みたいなぐらいのイメージまでは持っていってんのに、歌詞がない、みたいなのが一番多いです。
やっぱり歌詞ができひんと曲としてね、ならないっていうのがね、あれですけど。
ということで、ともきんさん。はい、ともきんさん。
はい。
丸投げにもええ。
丸投げ。ずっと。
ひどいな。
いつ喋るんかなと思ってましたけど。
うん、オフして
16分喋りましたよ、今。
お、すごい、そんな喋ってた
よ。ね、こんなね、ずっとね、全然ね、活躍してきた人にね、何の活動もしてない僕はね、偉そうに、ね。
全然、全然そんなことないです。そんなことない。
偉そうやったな。
偉そうでしたよね。
うん、偉そうやったな。なんか、ちょっと大物ミュージシャンみたいな感じだった、
ね、でしたよね。うん、同じ立場で喋ってましたもんね、
歌詞が降りてくる
みたいな。いやいやいや、私もそんな、私こそそんなあれですから。
尻出してんで。
いやいやいやいやいやいやいやいや、やめてください。
まあ、ヘデアイでも CD 出してるもんな。
そうですね。
あ、そうなんですか？
で、一回トーク CD をね、通販限定でね。うん。
2万枚ぐらい売れたもんな。
そうですね、30万円ぐらい。2万30枚売れました。
一緒や。
うん。しみしめろっていう。うん。
はい。
はい。ということで、3月18日の、
はい。
これ多分それより前かな？この巻き方。そうだね。そうだね。お客さんワンマン、
はい、
僕もオープニングアクト務めますんで、
はい、
マジかよ、
ぜひ
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今回はどうもお客さんありがとうございました。
ありがとうございました。
マキオでした。